メデュラ時代172回、私レギュラーパーソナリティのメテタイです。
レギュラーパーソナリティのひすやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
いや、172といえばね、やっぱプライベート IP アドレスのクラス B のプリフィックスってところで、まあ、
知らないです、知らないです。ごめんなさい、知らないです。
172.16.0.0 から始まって、よし、で 172.31.255.255 までのクラス B ですよね。
いやいや、知らないです。
ひそやかクラス C は知ってますよね。192.16%なんとかなんとか、
なクラス C っていうワードになんか聞き覚えはあるが、なんだそれは。
まあ、あの IP アドレスっていうものが世の中にありまして、
はい、
0から255までの、数字を4つの組み合わせで、そのパソコンのまあ、アドレスだったり、そのパソコンっていうか、あの普通になんかドメイン、例えばメデラジオ .ch っていうドメインはこの IP アドレス紐付けられてて、ここにアクセスすると実質的に内部的にこの IP アドレスまで行きますよみたいなのあったりするんですけど、まあいいです。あの172っていう数字喜んでるのが、多分世界が100人の村だとしたら1人か0人なので。まあそんなことはいいんですけど、
私の身長ですね、うん、172は。
全てを開示していくのか。でも実際172回もやってたら、ここの構成情報だけでなんか履歴書作れそうだよな。
ほんまか。
でもなんか相当いろいろお漏らししてる気もするけど。あ、まあでも
そうか。なんかその人物像はこう形成されるか。
そう、プロファイリングは容易ですよ、こんなもん。
それこそさ、リッスンで文字化までしちゃってるから、
もうそれ AI に食わせて、なんかめでたいとひそやかっていう人物についてこれを元に考察してくださいとか言ったら一発よ。
ああ、
そこはあれ、やっぱ我々対策立ててて、あのリッスンがあのパーソナリティ2人登録してんから、全部1人が喋ってることになってるっぽくて、内部的に。
そうなんだ。
全部ごちゃごちゃになって出録されてるから、もう1位な特定はできないです、これだけ。
そしたらただあの私とあなたがフュージョンされてなんか謎の人格ができてるだけじゃんね。
もうセキュリティのためです、それはもう。セキュリティのためというか、もしくは、まあ、ズボラでやってなかっただけというか。
なんかキメラが。
いや、まあそんなことはどうでもいいんですけど、あの私この前、実際なんか最近とか生まれて初めてかもしれないんですけど、あのオールナイトの DJ イベント行ってきまして。
おお、わっかっ。
あの7月4日に最後オールナイトいろりっていうイベントがあって、
うん、
渋谷スポティファイオーイーストであ ったんす。あ、ひそやかさん知ってます？いつの間にかスポティファイオーイーストになってるんです、あそこ。オーイーストオーベスト、
え、あの渋谷のOS とか、
あの我々世代のツタヤオーイーストとかで覚えてるもんなのに、いつの間にかスポティファイよ、スポンサー。
あのネーミングライツ今スポティファイなんですか。
しかも2022、3年ぐらいから。
あ、そうなんだ。
2、3年スポティファイなのも初めて知ったぐらいで。で、まあそもそもまあ行った理由というか、あの。
え、ウエスト、イースト。ウエストか。
今回イベントあったのはイースト。
イースト。
ただまあネーミングライツ的に多分両方スポティファイになってるはず。
はい。
そう、なんか7月頭ぐらいになんか体かてえなと思った時だって、なんか運動してえなバキボキボキボキってやってた時に見つけて、
これ
やっぱクラブでガン踊るのってやっぱ運動だよなと思って。
運動じゃないですよ。
ただいや、そう、さっき若いなって話してたの、そう、私若くないんですよ、もはや。
おう、
なもんで結構ギリギリまで迷ってた、正直。
ああ、オールナイトのイベントだから果たして大丈夫なんだろうか。
そう、本当に行くのか。だから、あの、結構早めから前売り売ってて、もう、早く完売してくれと思ってた、正直。
はい、
完売してくれたら、ね、そう。だ結局、当日になっても当日券もありますみたいな話になってて。で、あの、その日の夜10時まで迷ってた。なんならもう10時ぐらいになって、まあ行くなら今家出る時間だなと思って家出たけど、あのどっか頼む電車止まってくれと思いながら移動してた。
ふざけんな。
そう、なんか 心と体が逆方向向いてるというか、あの体はもう自分まだやりますって感じなんだけど、心が全然ついていかなくて。でもう移動中にもう腹くくってというか、あの移動中にネットでチケット取って、で11時ぐらいに渋谷着いて、でちゃん系ラーメン食って、でもう100年ぶりぐらいにあそこの道玄坂のあの細い道入ったわ。マジで、あのもう日本に来る観光外国人の、
うん、
なんかそのファンキーな部分全部詰め込んだみたいな、なんかそういう集団がいっぱいいて、なんか道玄坂のローソンの前でなんか炭の符持って
炭の符アイス持って
そう飲んでる外国人ニキネキとか日本人キッズとか行さん持って、ただ行ったのがまあ言っちゃえばまあオタク系のイベントだったから、イベント自体にはそんな人あんまりいなかったんだけど、
うん、
多少いたって言いたいけど、まあそれはカルチャー的部分もあるからあれなんだけど、でいやでもまあ私もともとはそクラブとか行かなくはなかったから、その大学の頃とかは、
ああ
それこそ、まあ、このメデラジ聞いてらっしゃる皆様も、ね、初回のメデフェスで私がDJ 宮迫博之名義で DJ をやったってことは記憶に新しいと思いますが、
懐かしい
その前もこのラジオで話してたかは覚えてないんだけど、あの大学の時のその入ってたサークルでその DJ イベントやるみたいなことがあって、そこで DJ やったりとかしてたんですよ。
うん、
だからもともと音ゲー好きだから、まあ、そこで曲が好きだったりってもあって、割とそういうの好きだ。普通になんかいざ行ってみたら楽しかったっす。
ああ、
そう、なんかもう12時から始まって朝5時までって結構本当にオールナイトだったんだけど、で結構そういうなんかオタクのお友達が多いイベントだから、結構休憩場所みたいなのも多く用意してくださってて、
はいはい、オタク向けにね。
そう、あのだから多い人と2階席あるんだけど、2階が全部椅子になってて、そこでなんか座りで聞けるみたいなブースあったりとか。
はいはい、はい、
まあ私は1回も座んなかったけど。1回も座らずにもう体がんぶりでやってたけど、ただなんかまだまだやれるなと思ったっす。
おーお
ー、あのまだ肉体、この肉体朽ちてはないなと。
マイル
で、そう、あの私はトロフィー解除し、実績解除しまして、あの
えなんか久々じゃない、
あのそのクラブで見知らぬやつ、初めて喋るやつに、あの酒をおごられるっていう。
え？
そう。 なんか、あ、名前が、あ、そう、イエガーマイスターおごられたんですよ。
ショットぶち込まれてんじゃん。
酒飲もうかなと思ってこうあれ並んでたら列に、
ああ、
なんかイエガー飲みますかみたいな、なんか画像をスマホの画面に載せてこうなんか見せてきて、
え、
兄ちゃんが、
え、
で、あ、はいみたいなこと言ったら、あのその兄ちゃんがなんかショットを5、6杯買ってきて、でなんか他の人たち配って回って、じゃあ乾杯とか言って飲んで、そこで解散した。ただ家がおごりたいだけの人だった。
え、その話だけ単発なことある？なんか盛り上がってか、その後盛り上がってか。
いや、並んでた。
やろがい。
急に声かけられて家がおごってもらって、
声もかけられてないですよ。
確かに、あの画面見せられた。みたいなことあったりとか、あとなんかどうなん、それが一般的なのかどうか分かんないんだけど、 2フロア制だったんですよ。そのメインステージがあって、あでサブフロアっていう、あの、うん、メインでやりつつも横で並行して別なアーティストがなんか曲回してるみたいなゾーンがあったんです。だからまあどっち行ってもいいみたいな感じで、ただそのサブフロアの方がもうなんかバーカウンターの横みたいな位置で、
おお、こじんまり系の、
こじんまりなんだけど、なんかそこにもなんぎゅうぎゅうに人がこう集まってて、
はあはあはあ、
だからメインのところはまあそれは広いしあれなんだけど、もう狭いところで爆音流してうわーってやってて、なんかこっちもこっちでなんか狭さが逆に楽しいなみたいなとこもあったり。
ああ。
あと、あ、そう、なんか DJ の、まあ、イベントだったんだけど、一人、あの、その場のライブパフォーマンスの人がいて、あ
う
の、いわゆる、あの、なんて言うんだろう、ドラムマシーンみたいなやつの生演
ん。はい
奏
はい。うんうん。
をやってらっしゃる。それめちゃくちゃかっこよくて、
ええ。
ゴーストレディオショーっていう人。あの、で、その時なんか、たまたまタイミングでかなりそのメインステージの結構最前ぐらいで私見れて、その目の前でやってるのなんかめちゃくちゃいいやんと思って。
ああ、マシンライブ的なことね。
そうで、一応パッドというか、あの普通のミディ研みたいなのもあって、そっちでそのパッドみたいな音を鳴らしてみたいなやつもやってたりとかして、やっぱそういうなんか飛び道具系もあって結構良かったですね。で、結構本当に最新のってわけじゃないのかもだけど、割と最新の曲アレンジ事情もなんかこう触れた気がして、めちゃくちゃ良かったんだけど、で、朝5時になってまあ、帰るってなって、外出たらもう渋谷一帯が地獄絵図になってたんですけど、
朝やけどね。
あの本当にあのまさに今入ってますよっていう人とか、普通になんか殴り合いの喧嘩まではまだ行ってなかったけど、なんか揉めてるやつがいたりとか。なんか、タチションが3人ぐらい並んでる区画があったりとか。
終わってる。
なんか、渋谷、朝の渋谷ってこういう街だったよなって思い出して。なんか、それ懐かしさもあったりしてよかったっす。
よかったんだ。
いや、あの、そこに入り浸るとかだったらあれだけど、なんか、たまに行ってノスタルジー感じるとかが、いい付き合い方だったかもしれない。いや、よく、そう、
ああ。
の込みでよかった。 し、そこで家帰って寝て起きたら夕方5時でもうそこから生活サイクルぶっ壊れたんですけど、まあそれはまた別の話で。坂さんとか言ってますか？ちゃんとこういうなんか オーイーストとかオーエストとか。
そういう最近、あ、なんか多いっす、多いっすとは言ってないけど、なんかラジオでその V のライブ行った話したっけ？
したかも。
した気がするけどね。
した。した
うん、
は
し
ず。
たした。うん。なんかそれくらいだな、最近は。ライブ行く経験はなんかあんまできてない。なんか先週自分のライブだったし。
まあ自分のライブ。
が
まあ
ね、
じゃ
結構
自
ありが
分。
たいことに結構入ってて。
でもだから自分のライブをそのなんかライブ行ったカウントしていいのかって 微妙だよな。
ほんまそれ。
だって私も一応今もオケ続けてて楽器を弾いてるけど、人にとか普通の他の団体聞きに行けてないから、マジで年間そういうコンサートホール行った回数ニアリーイコール自分が立った回数ぐらいになってるから。よくないんだよな。
やっぱインプットね、していきたいけどね。
そうはもう本当になんかさっき心と体みたいな話したけど、もうなんか億劫になってしゃあない、だんだん。だからそこはなんとかこう抗っていかないといかんなとちょっと思ったですね。
なるほど。
なんかもうともすれば家でもう YouTube 見て一日終わるみたいな、なりかねないことが増えてきてるから。いや、だからそこも含めてなんか気をつけていきたいし、なんかそういう意味ではなんかめちゃくちゃいいイベントだったなとも思いましたね。
いやでもそれなんかフッカルで羨ましいな ある意
軽いか？
味 いや行くまでごねまくってたか
そう、もう体引きずりながら言ってた。いや、まあ、そんな話とかありながら、メールも来てるんで、ちょっと読んでいきたいんですが、このメールは読んだか、こっからか。じゃあ、ちょっと読ませていただきますね。どれからいこうかな。あ、じゃあこれから、メダルジネーム、東証ヌーヤンさんからいただきました。ショーヌーヤン、ヌヌヌヌヌーン。なんでジャパン勝てないヌーヌネ。ミーはがっかりでやんした。
遅えって
ヌーなりに何が足りなかったのか、今日は提案するでやんすよ。多分これ、ワールドカップの話だと思われますが。
いや、そうなんですよ。遅いんですよ。
まあ、7月5日だから来てたの。
ああ。
ちょっとラグがあるっちゃあるけど。丸1、人数が足りない。11人しかピッチに立てないのは競技として欠陥があるヌーね。くじ引きで勝てば30人ぐらい投入できるようにしてギャンブル性を高めるヌーよ。
フェアでやってるんです。
丸2、ボールが足りない。90分やって1点とか2点とかでグダグダやってるコスパが悪いスポーツと常々思ってるヌー。ボールを10個ぐらいにして混沌を生み出すヌーよ。
何見たらいいか分かんないでしょ。
丸3、タニーがいない。うちのターニーがいれば確実にブラジルをノーアウトに抑えられた。ホームランも打てるし子供も2人目。なんなら絵もうまい。日本代表に呼んでないのが理解できない。おこ。
野球じゃないからね。
ヒソやメデチの見解を聞きたいヌーね。
野
って
球
こ
じゃ
と
ない
で。
からね。
いただきました。
いただきましたという、申されましてもですね。
結局、この収録のちょっと前に決勝まで終わってるんですよね。
いや、そうですね。
私もなんか結果だけはちょっと終わった気がしますが。 いやだからそのポールこれネタバレしていいのか、まあいいか。だからスペインが勝ってアルゼンチンが、
うん
うん、勝てなかった理由はやっぱターニーがいなかったからっていう。
関係ないし、うん、関係ないし。
なんか結果だけ見てってなんか延長後半で1点入ったみたいな感じだったっすよね。
ああ。
あれってだからあの試合の映像1秒も見てないからあれなんだけど、あのひりついためちゃくちゃいいゲームだったのか、あのなんかどっちも決め手がなかったゲームなのかでだいぶあれ どっちだったんですかあれって。
あの見てないから分かんないです。
おーい。せめてどっちか見てようぜ。
いやなんか母はメッシュを見なきゃとか言ってたけど。
母のことミーハー扱いしないでおくんなましよ本当に。まあまあまあそんなメールもありながら次のメールいきます。
はい。
メデラジネーム本日のおばんざいさんからいただきました。
あ。
メデタイの解説で振り返るメデフェスフォースワールドカップひすやが VS TBS ラジオオールスターズ。今夜今日はとにかく脱ぐ以上。宇都宮とガンジーも喜んでるよ。TBS はまともなパーソナリティが多いかもしれない。唯一平和じゃないのは神田伯山と伊集院光ちゃんか。ブブゼラの音に対して会場のどっかにおるぞ気をつけよ。この時間帯はチャンスやな。かっこ裏番組で当てていきたい。今なんであんな全裸になった。なんでやねん。泣いて。安住さんも泣いて言うてますよ。コクワガタとカナブンですよ。
は？
最近職場以外で話した人間という質問に対して全裸やん。イエローやろ。見て VTR 見えてる見えてる。勘弁してやおまわりさん。なんでやねん。イエローイエローイエロー。これは大きいよ。このイエローは大きい。過去松本清本店がめちゃくちゃでかいことに対して CI と南波さんスタジオに入れたらいいのにあかんの。人数に制限がありまして交渉して増やしてもらうとか別録で。さすが地上波知能が高い。ピーターパーン。
それ何なんだよそれは。
CI さん来てるわ。パスしれ。日々のメールを見てえこれ何ですか。やらせじゃなくて自分で考えたってことですか。須岡さんが毎回全リスナー分書いてたんですか。怖いわ。ってことであの本田圭佑解説員からいただきました。
偽物ですよ。そこまで自由にやってない本田も。
え、全裸やん全裸やんイエローやろって言ってなかった。
言ってない言ってないだろ。
正直私あのさっきは決勝を見てないって言ったんですけど、あのワールドカップツイズ1秒も映像見てないって終わっちゃったんで、あの特にこれがどのシーンとかちょっと言えなかったんですけど。
でも大体ずっとこんな感じだったよ。
あ、そう、あのこれはもう逆張りと言われても仕方ないのかもしれないですけど、あの YouTube でその映像を見ながら今日というかグダ向いてるおっさんの生配信を見てたからワールドカップっと。
なんか中途半端な張り方してる。
やっぱあのさっき言ったみたいになんか変な寝て起きてみなんかオールナイトでイベント行ってみたいやってたから、あの夜中起きはしてるんだから。日本対ブラジル戦の時も起きてはいたんだけど、ただ見るのはちょっとなって思って、結果あの YouTube で そう、あのそこでなんかサッカー何もなんか見ませんでしたって言ったらもう激キモじゃん、さすがに起きてる。
まあもう
まあだからそこは塩梅、塩梅
どのぐらいキモいかのだけの話な気がするけど。
まあじゃあもう一つメール来てるんでいきます。メダラジネームヒューティーニサマーヨシコ、かっこ歌詞445度。ポケモンのことをネイティブっぽくパキモンと発音してインターン生ビビらせ散らかしてるひそやかさん。
してないです。
近所の盆踊り大会の盆踊り音源こっそり東洋町音頭にすり替えてバズらせようと汗を流す相方思いのめでたいさん。特にそんなに出演してるわけでもないのに3回に1回ぐらいの割合で言及されてる CI さん、こんばんは。
お前らのせいだよ。
夏、何なんですか。毎回メールが TBS ラジオと文化放送に転送されて家がノベルティだらけで寝る場所がありません。
なんで採用されてんだよ。
このラジオメデラジは CI さんがいなければ夕張市の状況になっていたことを皆さんご存知でしょうか。チャゲ&アスカに昔いた安藤さん、かっこチャゲ安藤アスカと3人組だったがあまりの才能に
失
礼したファンに葬られたのように。
幻の3人で、ね、
カトゥーンの二の前さん、歌がうますぎるか、ね、シラフでいられないでも他のクリーンとうまくやっていけなかったなどのように影になって支えてくれているんです。
カトゥーンの変な二の前さんじゃないよ。
そんな CI さんに夏の恩返しをしてほしい。メデージョたちが企画を考えました。
メデージョってなんだよ。
マリチ銅像建立、東洋町駅前に銅像を建てましょう、絶対喜ぶ。丸2逆監査、このラジオ監視されてばかりなので逆に CI さんの会社や働きぶりを監査するのはどうでしょうか。メデラジに向き合ってくれている自然で人間性トリプル A なのは間違いなし。丸3試合フェスCI さんオンリーイベント、国立を貸し切っての開催。逆バリスタとして国立競技場じゃなくて国立市役所を借り切りましょう。
今日 CI 塾。
マリオンミュージカル CI 一大期。前回放送でミュージカルに目覚めたお二人が CI さんお二人ヒット役で演じる異色の劇、最後はドームが爆発します。本当に夏、何なんですか。ってことでいただきました。
ちょっと CI 軸すぎるな。
あのこれ言ったら驚かれるかもしれないんですけど、最近出演されてないんですよね CI さん。
してないです。
それこそ最後に出演されたのがあの2回目の監査の時なんで、多分3年ぐらい出てない。
な何がこいつらはそんな気に入ってるんだ。
やっぱでも言うてんな、間接的に名前は出てきたから、あの去年のミュージックビデオの時もしっかり、バンドもそうだし、だからあのそういう意味であの彼の名前を出してる我々も悪いかもしれない。
同罪。
あのそう、火のないところに煙が立たないっていうか、もうこう火がいつでもつきやすいように乾燥させて薪を並べてるの我々なのかもしれない。ということで一旦メール以上になります。
あ、わかりました。昨日映画をちょっと見たんで、その話を。
映画
まあ昨日レイトショーで、
レイトショー、
まあレイトショーだとね、あの500円ぐらい安いので、
そんなあの大学生じゃないんだからさ。
いやだって映画さ、そのいやそのこれ言っちゃあれだけど、その高いじゃないですか今。
いやまあ、安くはないっすよ。あのもともと これ言ったらもう年バレるかもだけど、我々が学生の頃なんかなんか1000円で見れたような気もしますけど。
そうだよ。
あ、もうそんな時代じゃないですよね、もうもはや。
もうどんどんどんどん上がってるんだから。そりゃあちょっとでもね、水曜日とかそういう日に見に行きたいじゃないですか。
あ、気持ちは分からなくはないけど、言うても、まあ、2000円とか、
まあ、2000円、
まあ、あれによっちゃなんか設備によっちゃなんか 4DX なんとかでちょっと金額上乗せになってみたいな、あれかもない。
まあもうその情けない話はいいんですわ。まあまあ、はい、あの昨日はね、その1日いろいろやりたい用事があったから3、4個ぐらい用事消化して、
いや、まあ実際そう、なんかレートショー金、まあ金銭面もまあこれでかいっちゃでかいけど、やっぱなんか、なんか日中別なことあってその後見に行くみたいなのがありがたいっすよね。
ありがたい、ありがたい。でまあ見に行った映画がちょっとずっと見れてなかったんですけど、マイケルを見に行きまして。
あ、マイケル、はいはい、
はい、あのマイケル・ジャクソンの映画、
そうですね、公開ちょっと前っすよね、確か
6月じゃないですかね、多分、
うん、
6月です。いや、ずっと見たかったんだけど、ちょっとね、引っ越し事のドタバタがあってちょっと見に行けず、ただこれあの私もう制作しますよって時からずっとちょっと本当に気になってたんで、
まあなんか最近多いタイプの映画っすよ、あの、エルビス・プレスリーもちょっと前やってた気するし、
はいはいはい、
まあ、そういう感じで割となんかで、エルビスのやつがめっちゃ面白いみたいな評判もあったから、なんか面白そうではありましたよね、マイケル。
そう、あれプレスリーの見てないな私。あのボヘミアン・ラプソディを見まして、
うん、
クイーンのやつですよね、
はいはい、
あれがめちゃくちゃ良かったの。
いや、なんかそう、私見に行けてなかったんだけど、結構噂というかめっちゃ良かったみたいな話は聞くんで。
そう、クイーン正直めっちゃ聞いてたわけじゃないんだけど、とにかくもう劇場ででかい音量で聞けたのが良くて、
はいはいはい、
あとあのブライアン・メイがあの本人すぎるっていう。
いや、だからそう、そのあたりの再現度みたいなとこも含めてね。
これその見た人なら分かってくれると思う、そのボヘミアン・ラプソディ、ね、役者はもちろん本人たちじゃないんですよ。あのフレディ以外は亡くなってないけど、うん、一応みんな役者なんです。でフレディもなんていうか、そのだんだん本人じゃないけどだんだんフレディに見えてくる、最後の方にはみたいな、
はいはい、
感じなんだけど、そのブライアン・メイはもう最初からずっとブライアン・メイで、え、本人ですかみたいな、似すぎてて。いや、まあとにかく良かったんですよ、そのボヘミアン・ラプソディが。
うん、
いや、もうクイーンの音楽の力もあるし、俺がボヘミアン・ラプソディの話しちゃうと、俺がやっぱちょっとグッときたのはレコーディングのシーンで、
うん、
あの当時はやっぱもうアナログだからいろいろ実験して面白い音を作ろうぜみたいな、
はいはいはい、
でパンを右だ左だって振りまくるのよ。そしたら映画館のでかいスピーカーで音が右に左に行くの、
うん、ある種のバーチャルリアリティみたいな。
いや、そうそうそう、それが結構おってなった。まあまあ、ボヘミアン・ラプソディすごい良かったんで、それと同じスタッフがマイケルを作るっていうのでめっちゃ楽しみにしてたんですよね。
はいはい、そうか、同じスタッフなのか。
同じスタッフで、うん、まあその、まあ、結論としてはまあ総合的には良かった。で その私まあジャズをまあやっててで、そのそっから派生して今やっと洋楽とかあとコリオンとかの影響でファンクとかちゃんと聞くようになった、うん、ブラックミュージックのその辺のなんか素養がなんとなく身についた状態で聞くマイケル・ジャクソンめっちゃかっこいい。今刺さってる。
確かにマイケル・ジャクソン普通に曲いいっすもん。
そう、
見た目とかパフォーマンスとか結構こう目が行きがちだけど、
そう、なんか当時はなんか当時っていうか僕ら生きてた頃のマイケルもちょっとはわかるじゃん。
そうね、ギリギリ。ただギリギリその頃にはまあちょっとなんていうか面白おじさんになっちゃってたじゃない
ですか。なんかお騒がせタレントみたいな感じ、うん、で曲、有名な曲あるけどなんかまあ有名な曲あんなぐらいのやつだったけど、なんか今音楽的に聞くマイケルなんかちょっとかっこよすぎるぞと思って。
はいはいはい、
今刺さってる。でその映画はストーリー的にはね、あ、なんか結構世間の評判的にはマイケルの歌とパフォーマンスはとにかく最高だと、うん、で電気物の映画として見た時、これマイケルの電気として見た時うーんみたいなレビューがちょっとちらほら見られてたんだけど、確かにえここで終わりってとこで終わったの。まあ電気にそのネタバレも何もないと思うんでちょっと結構喋っちゃうのでそこはご了承ください。
まあ人の人生だから、うん、
うん、晩年は書かれないです。
あのネバーランドとかやってた頃のマイケルは書かれない。
書かれない。もともとマイケル、まあマイケルが子供の頃、兄弟のグループ、父親に組まされたジャクソン5っていう、
出たジャクソン5ユニット
の練習をさせられるところから始まって、でジャクソン5で徐々にこう人気が出てレコード会社にも所属して、レーベルにも所属して、で一人ソロでやるようになって、まあそのジャクソンズを抜けてそこで終わりなんですよ。
あ、じゃあ晩年とか、なんか完全になんかソロになってからの活動もあんまり書かれない。
完全ソロになってからはあんまり、最後にでっかいライブ、3作目がバットっていう、ソロ3枚目がバットなんだけど、それのワールドツアーで終わりなのよ、うん、
はいはい。
年代で言うと90年入ってない、入ってないかも。1987年で終わりなんですよ。
ああね。
でどうやら続編作るらしいです。
あ、じゃあその後のもうソロになってからの話はまた別でやると。
やるみたい。でなんかいろいろそのなんか制作もごたごたしたらしくて、そうなんかスキャンダル周りでなんか書けない部分もあったらしくて、
ああね、
だから多分当初予定してた脚本もちょっと変わってるらしくて、その話のストーリーの軸としては父親がまあ家族 家族みんな、まあ、黒人での一家で貧しい町で生まれて、こっから成り上がるために父親が音楽を子供たちに叩き込んで売れていく。でもマイケルは自分の表現をしたいから、父親のその支配から独り立ちしていく。でも父親はそれを許さないみたいなのが一応軸であるのよ。ただ最後マイケルは父親と結局離反するんだけど、なんとなくすっきりしない感じで決別する。
まあなんか実際そんなスパッと綺麗に決別するのが現実世界で起こるかって言われたら、なんかそんな感じでもなさそうだし。
そうなんだよ、
ね。まあ、実際のところがどうかはちょっと分かんないけど、
でも結構明確になんかはっきりさせてない。なんか結構揉めポイントが何回もあるんだけど、父親との揉めポイントが、うん、で最後、一番最後決定的にもうマイケルは抜けるんだけど、マイケルはその直前ぐらいでもう父親に面と向かって言うって言ったんだよ。ただ結局面と向かって言わないの、最終的に。なんかライブの途中で今日でやめますみたいなずるい言い方してやめるね。だからマイケルは人間的に成長しないんだよね、結局。でもなんか逆にそれがリアルというか、まあ、俺らの知ってるマイケルというか。
いやまあそう、別にこの世界って誰かが成長するために作られてるもんじゃないから、だから実際に起こる出来事っていうのは起きた出来事だけであって、別にそこから教訓が得られないことも往々にしてあるというか。
そうだからなんかこうちっちゃい頃から特別で、でもどっか孤独で自由になりたくて、でも凄まじい才能だけあるマイケルと、素晴らもう凄まじい才能とパフォーマンスみたいな映画だった。で結局そのなこれマイケル役を演じたのが、ジャファー・ジャクソンっていう、これマイケルの甥、まあ、親族なんですよ。
血縁のある方。
マイケルの兄ちゃん、
その、まあ、ジャクソン5のどなたか。
あ、そうそうそうそう、 の息子なんだよね。
はいはい、
これに演技とダンスを2年ぐらい叩き込んで、撮ったらしいんですよ。
同じこと繰り返そうとしてないか。その興行のためにその血筋だからっていう理由で演技とかダンスとか歌とかを叩き込んで。
あ、でもなんか芸能活動はちょっとやってたっぽくて。
はいはい。いやでも分かんないですよ、そのマイケルの名前を使わずに売れたいみたいな思ってたかもしれないです。はいはい
はい、あーでも分かんないね、分かんない。でも結局まあ本人は一生懸命やったみたい。
あ、まあ、
これが本当にめっちゃ似てんだよ。
いやまあ、あでもまあ血縁だからって必ずしも似るわけじゃないから、そこはまあある種 才能というか、なんていうか、まあいろいろ噛み合ってか。
でこれのね、もうライブシーンとかレコーディングシーンとかがすごく良くて、やっぱり興奮したのはやっぱスリラーのやつとか、あと、うん、スリラーのあの伝説的なミュージックビデオ、
あの斜めにカコンってなるやつ、
斜めカコン
カコンっていうか、あの 南45度になるやつ。
あー、それではない、それではない。
ではない。
こう前前傾姿勢に斜め45度になるやつでしょ。そうそう、あれじゃない、あれじゃない。スリラーってあのあれだよ。
あ、スリラーあれか。
ゾンビと
あ、はいはいはい、なんかと混ざってたかも。はいはいはい、
あれのミュージックビデオとか、あとなんだっけな、あのそうビリー・ジーン、ビリー・ジーンのミュージックビデオが確かなんかこれ本当に史実で、ギャングになんか踊らせたかなんかなんだよね。
おお、そんなあるんだ、逸話というか。
そう、だからそのシーンもあったりとかして、でそれもなんかマイケルの踊りでみんながうわーってなったりとかで、でもうネタ、もうこれネタバレだけど、一番最後にはあのバットのライブ映像で終わるんだけど、もうかっこよすぎ、曲がマジですごすぎるっていうので、まあ、
うん、
一通りひとしきり、まあ、楽しんだよっていう話で、ここでヒソズポイント、
トゥデイズヒカキンポイントと同じ
トゥデイズヒソズポイント、これいいですか？
はい、どうぞ。
レコーディング、ここで私が語りたいのが、レコーディングのシーン。
まあ、レコーディング、そういうシーンもありますか？うん。
レコーディングで、2回あんのかな？ 1 回目は、ジャクソン5として、活動していく中で、あ、うちに来いってなって、モータウンレコードと契約して初めてレコーディングをするっていうシーンで、そこで子供時代のマイケルが、
うん、
I Want You Back っていう超有名な曲をレコーディングするんだけど、いや、このシーンも、まずこのシーンも良かったですね。NG テイクだとマイケルがその踊り出しちゃうから、ずっとステージパフォーマンスをしてきたから、歌いながら踊っちゃうと、で足音入るからマイケルそれやめろみたいな、
なんか贅沢の注文だな。
そうで、マイケルは最初、子供マイケルは1テイク目からそこそこいいテイクしてるんだけど、じゃあマイケルが一生懸命ステップを抑えながら出す、おそらく OK テイクと思われるテイク、やっぱ違うのよ、
うん、
うわっって、ね、それすごい良かったんですけど、言いたいのはそこではなく、
あ、違うんだ。
このその後マイケルはまあジャクソンズとしてやっていくんだけど、自分を表現したくなって超有名プロデューサークインシー・ジョーンズと、まあ、コラボをするわけですね。
うん、うん、
クインシー・ジョーンズ、皆さんご存知、クインシー・ジョーンズ、ジャズミュージシャンであり音楽プロデューサーであり、久石譲の名前の元ネタでおなじみ。
あ、すいません、初めて知りました。
あ、知らないですか？クイシンジョーズかと久石譲なの知りません。
ああ、そういうことか。おお。浅田哲也が朝まで徹夜して麻雀するから浅田哲也みたいな。そういうことですね。
そういうことです。玉袋金太郎が。
あんまりそういういろいろありますけど、
あります
けど、文字入りでやってるみたいな、
文字入りでやってる、クインシー・ジョーンズが と、アルバムを作ろうって言って、まあもうとんでもなく売れるオフ・ザ・ウォールっていうファーストアルバムを作るんだけど、それのそれのレコーディングのシーンで、マイケルが歌うのが、Don't Stop Till You Get Enough っていう、これも超、超名曲、ストリングスがかっこいい。
うん。
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
リリリリリリリリはい、
これ使ってるマイクがですね、ちゃんと SM7B だったん、 SM7 おそらく 7B なのかな、
うん、
だったんですよ。今からこれを解説します。子供時代のマイケルのレコーディングは、おそらく多分ノイマンの多分 U87 かな。まあ一般的に、僕らレコーディングで昔から使われてるよく見るやつ。
うん。
まあ、コンデンサーマイク、定番コンデンサーマイクなんですけど。
はい。
マイケルは、ソロ作品、後のソロ作品で、もう SM7 を使用したと言われているんですね。SM7 っていうのは手話が発売しているダイナミックマイクで、
まあ SM5% とかで比較されることもありますよね。
5% とかで比較されることもある。まあ現行機種は SM7B っていう機種で、これは今もポッドキャスターやビートボクサーなどがよく使っている機種ですね。結構SM5% とかが、どのスタジオにもある SM5% がまあ1万いくらぐらいだとすると、だいたい5万円ぐらいする。
うん。
結構いいマイクで、今私が喋っているこのマイクが。
ちょっと待って。そうなんです
けど。
ちょっと待って、パーの絵文字。
え？
今は散々うんちこを語ってらっしゃって、あれだ、マイクのこと語ることも多いんだろうなと思って聞いてたら、
うん、
自慢。
いやちょっと何を急に言い出した
。まあすみません、ちょっとそうなのかなと思って。
何を急に言い出したの。わけのわからないこと。
ちょっとなんか邪推しすぎちゃったかもしれない、すいません。
ちょっとわかんないですけど、 SM7B。 今私が使っているこの SM7B、 これを SM7B の評価を不動なものにしたのがですね、このマイケル・ジャクソン、何を隠そう、このマイケル・ジャクソンなんですよ。
まあそのくらいから、まあ由緒正しいし、そういう実績もあると。
そう、歌取りといえばやっぱりいろいろな情報量とか繊細な音を拾いたいので、コンデンサーマイクでやるのが普通なんです。
まあそうっすね。
ところがマイケルを担当したエンジニアが、これもしかして合うんじゃないかって言って SM7 を使、SM7B の元の機種 SM7 を使ったそうなんですね。
でもその結果バチハマりして、
そうバチハマりして、なんか中音域にこうガッツのあるよ、その膨らみがあるちょっとガッツのある音がしてるし、まああとダイナミックマイクなので、マイケルのとんでもない声量にも耐えうる、その SM7 を使ったっていうのがマイケルのね、ボーカルレコーディングの特徴とされてるんですよ。それをね、映画でちゃんとやってたんですよね。
つまり今の話の言いたかったところは、
ちゃんと再現してて偉い。
ああ、いいですね。そこで、
は
い。
ちょっと謎が残るというか、
今もう、 これで俺が使ってるマイクと一緒って言われたらもう収録止めてもう河川敷で喧嘩するとこだったんで、
あのそれは最後に言う、
最後に言う、
このマイケルの歌声にSM なんだがハマるんじゃないかって言って結局ハマって、そっから全部SM7B で撮るようになったっていう、この逸話スリラーの逸話として有名なんですよね。
おお、じゃちょっとあれなんだ、その逸話
後なんですよ。
うん、
スリラー、まあさっき言ったオフ・ザ・ウォールはファーストアルバム、その後のセカンドアルバムがスリラーなんですよ。
はいはいはい。
あれじゃあファーストアルバムからこのマイクなのは、まあなんか映像の都合上かな
って。あ、まあその前後編分けるんだってちょっと編成の都合とかでありえますよね、それも。
なのかなと思って、まあちょっと調べてみたんですね。そしたらあの実際にその映画のレコーディングのシーン、これ予告編も YouTube 見られるんで、あの映画のその Don't Stop Till You Get Enough のレコーディングのシーンのマイケルとクインシーの同じ格好の写真があったんですね。
あ、うん、
つまり同じ格好のこの時のレコーディングの風景を再現したシーンだということが分かったと。
はいはいはい、
同じ格好をしてるから、あ、これの再現なんだって。この写真マイクを見ると明らかにコンデンサーマイクではなく SM7 なんですよ。風貌がちょっとでかいけど SM7、
そこでまあ使われてはいたんだ。
使われている。じゃあこれスリラーの時の写真なのかなと思っていろいろ調べたところ、どうやらこれはオフ・ザ・ウォールを撮っていた1979年の写真っぽいぞ。
なんか、ね、すごいダヴィンチコードなんだっけ、ダヴィンチコードみたいな話になってきて、
つまり SM7 がこれは本ちゃんで使えるぞってなったのは確かにスリラーなのかもしれないんですけど、うん、もしかしたら最初からまあ遊びなのか本気なのか分かんない、実際に本ちゃんで使われてたのかもしれないし、試すだけ試して本ちゃんでは使ってなかったのかもしれないけど、実は1枚目から SM7 は使われていたのではないかというのがあの私が調べた結果です。
ここまでなんか誰かが調べてブログに書いてたとかじゃなくて、もう筆者さんの研究で。
あ、そうですね。
おお、
この写真を再現したシーンだということが分かった。でその写真の時代も分かった。じゃあその時のマイクの種類とそのマイクで伝わってる話の時代がどうも合わないんだけど、まあどうやらこの時にはすでにこれでこれをマイクを使ってたんじゃないかっていうことが今回映像から明らかになったということで、あの本当にだから何っていう話なんだけど、あの想像をかきたててくれてあのありがとうという感じですね。
あ、でも悩ましい。なんか映画作る側もなんかそこまで見越して作ってそうで、なんか腹立つな、なんか。なんかそのマイクの一本まで見てるオタクをなんかちゃんと刺激してあげるというか。
だってそう写真としてあるからね、めっちゃマイク見えるから、
はいはい、
多分やってるよね、うん、
まあなんかその本人を再現するというか、そのある意味電気的な作品にするっていうんで、まあ、そこをなんかなんて言いますか、行き違いで変な解釈になってみたいなことはあんまり起こりづらいと考えると、そうだよ、なんか意図があってそうしてるってことはまあ実際そうだったのかもみたいなね。
うん、いやなんか知ってる知識が、あ、これやっぱこれこ あのやつじゃんってなったのがすごい良かったですね。そしてお待たせしました、このマイク僕も今使っています。いいマイクなので皆さん興味のある方はぜひ、
もう収録とも
楽器屋さんで調べて、
もう試してみて、玉川の河川敷やもん今から。
え、ここは
まあだからその映画自体も、まあ、もちろんマイケルファンも、まあ、そのあれはストーリーやとかパフォーマンスはめちゃくちゃいいし、
い
そういうい
いし、
細部を見るオタクも満足できるし
と思います。僕はできました。まああの僕通常で見ちゃったんだけど IMAX とかね、いい音のやつもいいんじゃないですかね。やっぱりぜひ音楽映画、ね、
それはそういうところでもやるか、うん、
あやってるし、あの音楽映画やっぱりちょっと劇場で見るに限るんでまだ間に合います。あの世界ではね、日本以外の国ではもうちょっと終わるんじゃないかみたいなところになってるけど、日本ではまだまだありますので。
じゃあまあ、すごいひそかさんと揃えたい方はレートショーで。
別にレートショーじゃなくてもいいですけど。
じゃあぜひ見てくださいってことで。
はい
はい、
面白かったです。ちょっと映画を見ましょう。というわけでこのラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい、ご意見ご感想、自分はこんな映画見てよみたいなことはメールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかは、ちょっとしばらく、あまりないんですけども、あちょいちょい、キバのライブパブイフでライブやってます。ベースとか、X とかを見て、ぜひ来てください。いやで大事な話は9月5日、そのライブパブイフで次回の TYC のライブがございます。TYC 主催の、他のバンドも呼んだイベントございますので、 TYC ライブアット TYC 9月5日土曜日でございます。ぜひよろしくお願いします。
はい、めでたいの方は全然活動っていうか作品と関係ないんですけど、つい先日というかもう昨日とか今日ぐらいでメデラジーとかが載ってるサーバーを、全部総特化して、新しいサービスに切り替えまして、まあ今動いてるんで、まあ問題なく動いてると思います。まあ、だからなんだって話なんで、もし不具合とかあったら教えていただけたらと思います。
はい。では今回の曲なんですけども、引き続き、私のソロ EP 継承から、まずウィンド&ファイバー継承から、今回はアウェイクの、再録版お送りしたいと思います。最近ねちょっとエナドリ、あでもエナドリこの前飲んだね、本番前に差し入れいただきましてレッドブルを飲みました。以上です。
いや私も奇遇というか、この土日月で、ちょっと気合い入れんとなと思って、1年ぶりぐらいにモンスター飲んだんで。
おお。
まあ。
いいですね。
いいのかは分かんない。
うん、皆さんも思い思いのね、エナドリを飲みながら、聞いていただければと思います。まず、ウィンドウ&ファイバーで、アウェイクです。
はい、では、メデラジ172回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メデタイト、
デラカがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。マイケルはいいぞ。お
誰か手に取る。そんなことしないでまず休めよ。エナジードリンクはたまに飲むのがいい。飛びゆっくりするものではない。味が好きだから飲んでる。そういう割にはこの一番の時に頼りがち。眠くないなないなないなないなないなないのは疲れを先延ばしにしてるサイン。カフェインも糖分も清涼飲料剤の範疇だけど、適量ってもんがあるだろう。